まちごみ
ぐるりチューン。
こんにちは。この番組は町の廃材を子どもたちのアート活動に生かすぐるりプロジェクトがお送りしています。
司会の水野哲夫です。
加藤由美です。今回は最終回、まちづくり未来につなぐぐるりプロジェクトというテーマでゲストの方をお迎えしています。
そうなん、もう最終回ですね。
そうですね、はい、
今日のゲストはですね、未来に向けての心ワクワクするようなお話が聞けたらなと思っています。それにふさわしいトータルメディア開発研究所というところの森岡さんをお呼びしました。森岡さん、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、株式会社トータルメディア開発研究所の森岡と申します。はい、京都市で今お仕事をさせていただいてまして、昨年10月5日にオープンしました京都市南部クリーンセンター環境学習施設サステナ京都でですね、施設運営を今やっております。はい、はいはい、
サステナ
とは
持続可能なという意味ですね。
はい、はい、最初僕それ聞いた時に、はい、さあステナって思って、
うん、そうそう、ある一定の年齢層の人たちは 100% その反応ですね
捨てな、はい、捨てないでって思うんですけど、はい、はい、もともとその森岡さんが廃材や子どもはなんかとこう、はい、関わるきっかけっていうのは何だったんですか。
ですね、私の出身はまちづくり、まあ、都市計画のコンサルタントをやってまして、うん、はい、ちょうどあの民主党政権の時に仕分けっていうのがされましてですね、はいはい、美術館の危機がありまして、
確かに
その時にあの地方都市のチルドレンズミュージアムという子どものミュージアムの
笹山の、
はいはい、存続を運動に巻き込まれまして、
はい、
多忙の中館長をするというチャンスをいただきまして、はい、きっかけはそこがスタートかなと思ってます。
じゃあこうリアルに子どもたちと関わるきっかけがそこにあったということですか。
そうですね、もうなんか不安がいっぱいだったんですけど水野先生もはじめ関係者の方に聞くと、はい、しゃがんで子どもの目線で喋ると、うん、あの不安がぶっ飛ぶぞって言って教えていただいて、
うん、
立ったままじゃなくて、はいはい、膝をついて子どもと同じ目線で喋るようになったのが、はい、まあ、一番得たものかもしれません
なるほど。まあ、あの森岡さんは守備範囲が広くてですね、
うん、
いろんな、もともとは建築ですか。
そうです、建築出身、まあ、京都でいうと京都工芸専大学、
あ、僕の後輩です、
はい、バリバリの建築だったんですけど、はい、建てた建築物がですね、思い通りに使われない、特に公共施設がですね、もうそこにすごく悩みを抱えまして、はいはい、ちょっと使う側に行ってみようと、
うん、
で設計を離れちゃったんですけど、そこから帰ってこれてません。
なるほど、
はい、
建築ってね、できちゃうと終わりじゃなくて、実はそこから使うというか、うん、生きていく空間になっていくかどうかっていう始まりですよね。
そうですね、はい、まあ、使うイメージ、まあ、イメージですね、はい、イマジネーションがアウトプットされたものをちゃんと作らないと、使われないものが世の中に生まれてくる。
確かに、そういえば笹山のチルドレンミュージアムって、うん、廃校になった中学校、
はい、
でしたよね、
はい、廃校活用です ね、
ね、うん、いわゆる廃材とかゴミというか、そういったことに直接的に関わるようになったのはあれですか、レッジョエミリアの。
そうですね、2011年の9月に、はい、木屋町の立成小学校をお借りしまして、はいはい、イタリアのレッジョエミリアのですね、驚くべき学びの世界展というものの実行委員長をやらせていただいて、うん、そうですね、グルリーの、ね、発祥もそこなんですよね。
そうです、グルリ坊やがね、
はい、
どうでしたか、ゆびさん。
そうですね、京都ならではな素材が一気に集まって大変有意義な、はい、あの場になったと思いますし、うん、はい、そこからいろんな方々がインスピレーションを得られて、そして今なおかつこう活動がこう細々とですが続いている、
うん、そうですね、その時撒いた種がなんか育ってきてるなっていう感じが僕にはするんですけどね。
そうですね、はい、まあ、世界の中で見るとやはりちょっと遅れているかなというところもありますが、うん、それはそここそ京都のサステナということに、うんうん、はい、期待をかけたいなと思っております。そうですね、
これから期待してください、
はい
はい、
確かに、まあ、レッジョエミリアというといわゆる 幼児教育で非常にこう注目を浴びているところなんですけど、うん、
アート教育です ね、
ね、はい、由美さん行かれたんですよね。あ、森岡さんも行かれたんですね、
はい、
どんな印象と感想。
まあ、ゴミを素材化するシステムがもう行政が持っているので、うん、まあ、一般廃棄物、はい、家庭から出るゴミを取りに行くついでに、うん、あの企業にいらなくなったものを取りに行ってですね、うん、大きなセンターに、集中的に集めると。
なるほど。
で、まあ、あのそれを幼児教育の現場に、送り込むというのが、まあ、基礎的なシステムなんですけども、うん、まあ、そこにアーティストだとかですね、
はい、
いろんな方々を、クリエイターをかませて、
はいはいはい、
子どもたちがやりたいことを実現していくというプログラムだと僕は思ってます。
なるほど、
はい、
子どもたちなんか教えるというよりかは、うん、
子どもたちが研究者だという、うん、そういうふうにこう、まあ、うん、お世話を受けるという、うん、
なるほどね、
そこがですね、はい、なかなかこう奥が深いところかなと。
そうそう、うん、大人が用意したなんかレールに乗っかるんじゃなくて、
うん、
大人が子どものレールにちょっと寄り添うみたいなね、うん、ことをやってますね。その
レミダっていうんですか、
はい、
そういう
レミダシステムですね、
はい
はい、
それはかなり大きななんていうかイベントでもあるんですかね。
まあ、あの幼児教育のプログラムなので、
はい、
レミダっていうのはレミダ王というのがあってですね、
王様、
王様なんですよ、
はい、
手をかざすと古いものが蘇るという、はい、
あ、そういう王様なんだ。
レミダなんですよ、はい、だからそのレミダっていう名前を取ってプロジェクト。レチョエミリアっていうのはね、行政の市長の名前なので。
そうですね、
はい、
日本ではどうなんでしょう今の現状。
そうか、
どのような活動の広がりが行われているのか森岡さん何かご存知ですか。
あの今ちょうど神戸市さんで、はい、キートというところでですね、子ども創造プロジェクトというものをやってるんですけども、
はい、そうですね、
なかなかね法律の壁が実はあって、あの、
うん、
うん、みんなやりたいんですよ、
うん、
興味を持ってるんですけども、あの一番大変なのは集めることなんですよね。
お、
うん、車を乗りつけて、あの企業さんから物をもらってくるっていうプロセスがめちゃくちゃ大変で。
なるほど。
ある、事業者さんにですね、たくさんくださいって言ったら1日4トンゴムが出ますとかね、うん、
スケールが違いますね。
そうそう、もらってくると教室が埋まりますみたいな。
ですよね。
1日で出てくるとか、
うん、
でそういうのをね、どう集めるかっていうシステムが非常に難しくて、それが一堂に空間に並ぶことによって、うん、とんでもないことが起き始めるんだけど、
うん、
そこ の、 あの基礎的なベーシックなところを作るのがみんな苦労されてる、
はい、なるほど、
はい、
いろいろ視察も絶えないんですか、うん、その施設は
絶えないですね、
はい、
今ユネスコの創造都市というあの取り組みがあるんですけども、
はい、
クリエイティブシティですね、
はい、
でそこでクリエイティブな人材育成しましょうっていうのが、まあ、インデックスというか、うん、評価の中に入ってるんですけども、うん、そういったところにそういうアプローチをしたいという行政が神戸市さんだとか、
なるほど、
多分これから京都も視察が増えると思うんですけども、あの興味を持って動かれている方はたくさんおられます。
なるほど、
はい、
今ねその、うん、教育の世界、特に子どもの教育の中でも、うん、いわゆるなんだろう、その想像力をどうやったら伸ばせられるのかという問い合わせというか、うん、そういったことに対するこのニーズのようなものを非常に感じるんですけど、
はいはい、
何かそういう子どもの、その想像力はどう やるといいというふうに何かお考えありますか。
ですね、まあ、中途半端に大人が介在しないことです、
うん、
大人が何も用意しなくても、うん、子どもは勝手に発想を始めるんですよ、
はいはいはい、
それにも寄り添うだけでいいです。子どもが怪我のし合いないというのは大人が見守ってあげないといけないかもしれませんけど、うん、いや面白いあの事例があってね、
はい、
神戸市はあの靴の産業が、
あ、そうですね、あの、各製品とか
あってですね、うん、もうイランの、か、あの布をもらってくるんですけど、デコボコの布のそのテクスチャーを見て、うん、
はい、
テラノザウルスを想像した子供がいて
なるほど、
一枚の布からですよ、
はい、
布のその肌触りからティラノザウルスを作ったんですよ、
はいは
い、でその出来上がった時の子供 の、 あの目の輝きがね、
うん、
その出来不出来じゃないんですよ。
なるほど、ね、
自分が発想したものが、
そうだね、形になるね。
だからティラノザウルスを作ろうじゃないんですよね、
うん、
素材を目にして頭に浮かんだものをどうアウトプットするかっていうのを、はいはいはいはい、 一生懸命考えてね手を動かすっていう、うん、
そうするとまあ日常的に何を見ているか、うん、子どもたちがどんな経験をしているかというのが、うん、その、 あの素材を目にした時にこうファッと浮かんでくるような気がするんですけれども、うんうんうん、
あのね僕、まあ、子ども芸術学科という学科で教えたりもしてるんですけど型は教えやすいんですよね型、うん、こうすればこういう型、はい、でも形はね教えられないんですよねその子が独自にこう生み出すなんか形になるの で、うんうん、で型は教えられるんだけど形お前の形は自分で、うん、生み出すしかないんだよね
そうそうそう、はい、大人はみんな管理したがるので
ダメなんですよやっぱり成果のあることを習わせたいとか、うん、身につけてほしいっていう親の思いもありますよね一つはそうそう
まあね
それとまたクリエイティブっていうのの力のこう要請っていうのはまたちょっと違うところにあるのかなとも思うんですけど、
だから想像力っていうのはまさにこう形の地をねどうこう注げるのというところに僕はあるのかなと思っていて、
地の源って何でしょう、う
ん、生きてるということですよね
はい、
うん、生きてる感ゴミもやっぱりこう面白い素材を見るとこう解放されて生き生きしてるなって感じるんですよ、
はい、先生ゴミってどうしたら減ると思いますか
ゴミはね減りません、
うん
うん、だから、うん、あのちゃんと成仏させてあげるということが大事ではないかと思っていて、うんうん、まあまあそういう、ね、
そうなんですよ生産された瞬間にゴミなんです、はい、
そうですよね、
うんうん、だからあのどっかでストップしない限りあのゴミって減らないんですよ
そうですね
だから、まあ、いかに延命するかとか、うん、だからいかに長く使うか、
ね、活用するというかねそうそうそう生かしてあげるというかね
さっきの違う命を注いであげるとかね、
う
ん、
そうですね
そこには多分想像力イマジネーションがいるんだと思うんですよ、はい、い
や全くその通り
うんで、はい、今の学校教育を否定するわけじゃないですけど、
はい、
やっぱ対極にそういった違う考え方があるよっていうのを教えるのも、
う
ん、我々の
そうですね、
役目かなとは思うんですよね、はいはい、
去年そのオープンしたそのサステナ、
うん、
どうですか今後
どんな取り組みが、はい、
いや工場見学で手が取られてまして最先端技術なのでやっぱり視察がすごく多いです
一応ある一応というか環境学習センターみたいなところですよね
一般廃棄物の処理施設の横についている環境学習施設なので、はい、ゴミの処理の過程を見る横で環境学習をするという施設ですね
今まさに時代のキーワードですね、はい、環境問題は本当にいろんなところでいっぱい、まあ、あと言っている間にもう時間が来ちゃいまして最終回これでなんか終わるのは忍びないなとまた何かの機会
で
続けていければなというふうに思っています、はい、今日はゲストに森岡さんをお呼びしてのお話でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は町の廃材を子どもたちのアート活動に生かすぐるりプロジェクトがお送りいたしました。京都市ごみ減量推進会議さんの協力で素材提供をいただいています。またラジオミックス京都のポッドキャストではバックナンバーがお聞きいただけます。
まちごみ
ぐるりチューン
でした。